問い、あなたは誰ですか。答え、私は神様の子供です。あ、いいよいいよ、大丈夫。私は神様の子供です。どうかこれを毎週礼拝で神様の言葉を聞きながら、自分自身が神様の子供である、お母さんもおばあちゃんも、おきいおばあちゃんも、私は神様の子供である、そのことを喜びに思う、そういう、子供に、人として成長していただきたいと思います。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。今日の御言葉はルカ福音書だけが伝えている内容であります。当時おそらくテレビも、おそらくというか絶対ですけれども、テレビもラジオもない時代でも、ニュースがいろいろ飛び込んでくる。そのニュースに出会うたびに、私たちの優しい気持ちは揺れ動いてしまう。まるで現代、ニュースをテレビで聞きながら、ラジオで聞きながら、それに対して自分の思いを、犯人が許せない、こんな理不尽なことは受け入れることができない、そんなふうに考える。正しいことを正しいと言い、間違っていることは間違っているという、それが言えることが大人として、人間としてあるべき姿である。ただ、今日のイエス様はこのニュースを伝えているキャスターではありません。むしろそのニュースの内容の解説というか、これを神様の目で見た場合に、悪事に対して腹を立てる人の方が素晴らしい、悪事に対して無関心なものが、まあ、なんていうかな、熱くないというか、そういうものだっていう、そういうジャッジをつけるために解説をしているわけではなく、この悲惨で嘆かわしいニュースを神様はどうご覧になって、そしてそれに、ニュースに悲惨な内容であればあるほど振り回されている、私たちに、あなたは神の子供だ、将来永遠の国で過ごす神の子だ、そのことを伝えてくださっているわけであります。ここにはピラトが 悪事を重ねたっていう、まあこれは事件って言ってもいいと思います。ピラトの行為によって何の、罪もなかった人々が犠牲になった、まあ死んでしまった。ピラトっていうのは私たちも使徒信条でその名に出会うあのピラトであります。福音書の中でも出会うことがあります。その知識だけで考えるとユダヤに使わされてきた総督であってイエス様の裁判の時に十字架のジャッジを下した人物。聖書を読んで使徒信条を知っているのであればこれぐらいのことは常識として皆さんお持ちだろうと思います。ただ今日のような行いの悪さ、それによって人々から憎まれ嫌われているというのはこの当時の歴史をまとめた、まあ、聖書以外のそういう歴史から知る、ことからしか、後代のものは知りません。その歴史のピラトの人物評価っていうのは賄賂、侮辱、強奪、暴行、気まぐらな性格、裁判抜きの処刑、当たり前、終わりなき最大限の残忍さの人物、そう評価されております。この人物評価に至る彼の行動の一つ一つがユダヤにもイスラエルにも、まあもう当たり前なようにはびこっていたんだろうと思います。その一つが今日イエス様の耳にも入っていた。ただ忘れないでほしいのはですね、ピラトの名前をマタイ・マルコではこの十字架の裁判の時にしか出会わないんです。いわばイエス様の地上の生涯の中でクライマックスであるその時に初めて出会う人物でも、ルカはですねもっと早くからこの名前を見つけることができる。洗礼者ヨハネが宣教を始めた時にピラトの名前を見つけることができる。死に関わった人物というよりもルカはもっと長い目で見て人類の歴史、その混乱に携わっている一人として、なんていうかな、限定してないんですね。神様との関係が打ち破られている、その混乱の中の一人、それをお膳立てしたというよりも、混乱の、まあ、申し子みたいなそういう一人として、出会っている。そういう申し子の時代に対して神の国の、福音を述べ伝える宣教がまずヨハネから始まって、その伝えるという神様の言葉を届けるという宣教の働きを神様の技としてイエス様が引き継いだ。これが一つ、これをこの 時代の限定ではありません。人間が預かっている、もう一度イエス様がお戻りになるまで預かっている私たちの時代という時間、人生という時間、神様の子供だ、これを生きる魂、それに向かって答えてくださっているのが今日のイエス様のお姿であります。そしてこのピラトの悪さを耳に入れた人の思いは分かりません。またあの総統がこんな、悪さをしでかした、その悪さに対してイエス様にも同調を求めたのか、イエス様ならどういう判断や裁きをするのか、そういう期待があったのか、全く分かりません。ただあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる、このお答えは意外なものだったと思います。この言葉は後半にも五節にも出てきている。まあ最初はガリラヤ人でありましたけども、後半はエルサレムに住んでいたに変化していますけども、答えの内容というか本質の部分は全く変わっていない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。ここで例として出されたのが、シロアムの塔が倒れた、まあ、これはおそらく、事故だろうと思います。これも、どの聖書にも、載っていない、事故なんでありますけれども、当時のイスラエルの、国内では誰でも知っていた、あのシロアムの池を見張るための監視するための塔が何らかの原因で崩れてしまって、その下敷きになって18人もの命が失われてしまった。偶然そこに居合わせた人が18人犠牲になってしまった。多くの犠牲者が出た記憶を持ちようとしている。それ以上に悲しみや怒りではなく、このやるせない記憶を新しい記憶に変化させようとしてくださっている。すなわち、あなたは神様の子供だ。その神様がどうご覧になっているか、そのことにアーメンと同調すること、同意することが求められているわけであります。なんでこの他の聖書には書かれていないシロアムの事故を持ち出されたのか、ずっと、今日の朝までいろいろ考えていて思い出したのがヨハネ9章であります。そこにはイエス様がシロアムの池で生まれつき目の不自由な人を癒す 奇跡物語が伝えられています。この奇跡につながったのか、弟子たちのこの人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。本人ですか、それとも両親ですか。まあ、いわば原因探しというか犯人探し、そういう質問をしました。その時のイエス様のお答えが、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の業をまだ日のあるうちに行わなければならない。誰も働くことができない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こういうものでありました。誰も働くことのできない夜、これがまさに今目の前に主イエスがいらっしゃるのに、そことの関係を気づこうとせず、ましてや神様から愛されている神の子供である、そのことに太いパイプというか安心と自信とジャッジですね、判断がつかない。そういう夜に生きている私たちに、キリストを通して神の国の光が届く、答えが届く、この新しい事実というか新しい記憶、信仰のためにイエス様は悲惨な事件、痛ましい事故、これに振り回されている、振り回されることで自分が何者か、そのことを追いやってしまう。私たちに新しい信仰、記憶、これを与えてくださっている。あなた方も悔い改めなければ、私はピラトではありません。あそこまで残虐な行為はできない。できないというか、しない。私は偶然、城山の塔の事故の時に下敷きになってしまった。犠牲者でもない。夜に生きている、神様との関係、それを壊した罪の中にいるものっていうのは、一つ考えられるのは、何でもいいことも悪いことも自分の手柄にしてしまう、そういう癖があるんだろうと思います。そういう私たちに向かってイエス様は、あなた方も悔い改めなければ滅びる 悔い改めることの勧告が2回も繰り返されている。この悔い改めなさい、おそらくマタイやマルコを読んでいるとイエス様の宣教活動第一声としてこの言葉を聞いていると思います。ただルカはやっぱりこれを宣教活動、第一声としては用いていない。今がその時である、恵みを告げる年である、これがイエス様の宣教の第一の声でありました。この悔い改めっていうのが最初に出てくるのはレビを弟子にした時であります。レビを弟子にする、マタイでは、主税人マタイを弟子にする、マルコでは、アルファイの子レビを弟子にする、そういうタイトルで、伝えられている。どの福音書でもやっぱり伝えている奇跡の物語であります。ただルカだけが、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである、イエス様到来の目的が招いて招かれた者一人一人を悔い改めさせるためである。マタイもマルコも、私が来たのは罪人を招くためである、これだけで終わっています。でもルカは招いて悔い改めさせるためである、これがイエス様の目的、そのことをちゃんと伝えてくれている。悔い改めさせる、カンタ君にも分かる言葉で言えば先週聞いた仲直りのことであります。大人の皆さんに言えば立ち返る、方向を向き直る、それが悔い改めるということであります。悔い改めができるのは自分が今この21世紀の、今日3月16日ですね、3月16日に生きている、そしてこの今どれだけ不安な世の中か、戦争が終わらない、経済格差が進んでいる、そんなところでどんどんどんどん自分の気持ちが沈んでいって、沈むことで魂が自分は永遠の命の時間の中で用いられている、そのことを忘れる、すなわち神様の御前で見守られて愛されている、神様の子供だ、それを忘れて見当違いな方向に、これが優しさでしょ、人のルールや自分のルールという方向性の中で、これが信仰だ、これがクリスチャンだ これが正しさだ、これが絶対だ、そう考えて生きている。私は神の子である。それを忘れてしまって人を傷つけてしまうのは悪い子だ。自分の価値観の中でどんどんどんどん神様から離れているというか、神様のことを忘れて生きている。悲惨な事故、また理不尽な出来事で失われた人を、まあ、惜しむのは悪いことではありません。ただそこで失われた命でさえも神様は永遠の国で生きることを許してくださった。その神様に出会う前に私たちは自分の中で判断を下している。神様が命と祝福、命と死、祝福と滅び、選びなさい、常に私たちに宿題を出して問題を出してくださっている。その時に問題を提出して、出した型を忘れて模範解答ばっかりを答えようとする。主がこの夜の時間、まだ最終決定が下される前のこの時代に、この時に必死になって悔い改めろ、仲直りをしなさい、そう呼びかけているのは、あなたが滅びの道まっしぐらに進んでいるからであって、神様の御前で生きている、生かされている、そのことを忘れてしまっているからではないでしょうか。小学生の頃、イエス様は悔い改めることの必要、悔い改める必要のがないお方だ、牧師から聞いたのか、教科学校の先生から聞いたのか、多分うちの親はそんなこと言いませんから親ではないと思うんですけれども、聞いたことがある。それ以来いろいろ考えて、神様は、キリストは神様の一人子だから罪を犯さない、そこまで考えたことがあります。そして罪がないお方だからではない、イエス様っていうのはいつも神様の愛の中で、命の中で生きておられたからこそ悔い改める必要のない方なんだ。もしイエス様が悔い改めてしまったら、神様とは全く真逆の方向に行っちゃうんだ。そんなことを考えたことがあります。神様の御前で生きる、生かされている。それは常に神様と視線を 合わすことができていたからだろうと思います。悲惨な事故や事件が起こったときに、私たちはうつむいてしまう。自分の気持ちが高ぶったとき、落ち込んだときも、私たちはうつむいてしまったり、立ち止まったりする。病気になった。前財産がなくなってしまった。今月あと何日あるのに、もう生活費がない。うつむいたり、目を閉じたりする。来週試験だ。何にも準備してない。やばい。頭が真っ白になる。会社の仕事がいつまでに終わらなければならないって言われていたのに、まだ完成してない。頭が真っ白になる。その分だけ私たちは神様がとの視線をずらしてしまっている。イエス様がいつも視線を合わせてくださっていたっていうのは、うつむかなかったからではない、頭が真っ白になったからではない、うつむいた時にも神様は私のことを見ている、その視線に合わさっていたんだろうと思います。真っ白になって何も思い出せない、どうすればいいのか判断がつかない、そんな状況の時にも神様のインマヌエルの眼差し、それと線があって安心して落ち着いてこのノルマや課題、これを乗り越える、やり遂げる、その力が与えられたんだろうと思います。私たちは常に自分の気持ちとか、この人生が終わる、その生涯の命に対しては敏感でありましょう。今日の言葉の中で滅びるっていうのが2回出てきます。滅ぼす、殺すという意味を持った動詞の言葉であって、この言葉を発する側が直接に口にする、未来の出来事を表現した内容であります。この文法にのっとって訳すと、神様直々のお言葉、終わりの日から始まる永遠の時間の神の国に入ることができない。殺人を犯す、命、生きることを奪う意味ではなく、奪うという意味で、終わりの日から始まる永遠の時間の神の国に入ることができない。神の国に入ることができないのが滅びであって、死を意味する、命を奪う殺人を犯す意味での殺しではなく、永遠の時間を神の国で過ごすか過ごせないか、それが生きるか滅びるかであります。イエス様や 神の国が与えてくださっているのは、用意してくださっているのは、神の国で用意されている居場所であります。今イエス様はそのご自身の勧告の言葉で、これが理解できないと、私はピラトよりはマシだ、私は誰も人を傷つけない、むしろ傷つけられることの方が多い、自分を中心とした物差しを捨てて神様の物差しで生きる、キリストで生きる、この物差しの方に、神の方に帰ってきなさい。そうしないと終わりの日から始まる永遠の世界の中で滅びる。反省でもありません。正しい行いをするためのマニュアルでもありません。私は神の子だ、唯一の神の子であるイエス・キリストが生きる、永遠の国で生きることをご自分の贖いの技を通して許してくださっている、そのことを置く、そのことを生きる、そこから神を仰いでいく、それが仲直り、悔い改めであります。神様との関係がはっきりしたときに、人との関係、交わりがはっきりとしてくる。最終判決を聞く前に仲直りをする。悔い改めは、自分がキリストを抜きにすれば生きていけないことを誰よりも受け入れて信じて、そしてキリストを求めていく、自分の中に答えを見出す、自分の中に神以外のものに答えを見つけ出していこうとする、そこから方向転換をして神と視線を合わせる、その悔い改め、仲直り、その道を今週も歩みたいと思います。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。あなた方も悔い改めなければ同じように滅びる。今日もまた私たちに命と死、祝福と滅びの決断の宿題が与えられました。判断の宿題が与えられました。どうか主の言葉に信頼し、神様の眼差しの中で、聖霊が示す中で、命の道を私たち生きることができるように、この週も神様の子供としてお守りください。送り出されたところ、本当に 私たちを痛めつけるには大変大きな力を持っている世界であります。それ以上に神様のインマヌエル恵みが大きい、そのことを信じて天を仰ぎ歩み続けることができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。